イエスの姿が変わる。山の上でイエスが白く光り輝き、モーセとエリアと語り合っていた。毎年一年のこの時期に私たちはここを読みます。この御言葉を聞きます。この時期というのは、先週まで献言節を私たち過ごしてきたんですが、それが終わり、次の日曜日から今度はキリストの受難を覚える受難節、四旬節へと切り替わっていく、この時期に変容の福音を聞くのであります。今週の水曜日からレント、四旬節に入っていきます。キリストの受難を覚える40日をそこから数えてまいります。イエス・キリストの姿が変わった、これは私たちにとってはこの切り替わりでもあるわけであります。権限、世の光として現れたイエス・キリストから受難、人間の苦しみのただ中に生きるキリストへ変貌をしていくのであります。先ほどもう読んでいただいた本日の使徒書、第二ペトロ書の一章は私たちにこのように語りかけてきました。ペトロの言葉です。私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声があって、主イエスは父である神から栄光をお受けになった。さらにペトロは人々にこのように語りかけました。私たちは聖なる山にいたとき、イエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです、こう言っています。ここでペトロは私たち、こういうふうに呼びかけをしているわけですが、その時イエスと一緒に現場に居合わせていた3人のうちの1人がペトロ、もう1人がヤコブ、そしてもう一人が兄弟ヨハネでありましたが、そのペトロが誰に宛てて書いた手紙かはわからないんですが、イエス・キリストを信じる人たちが集まっている教会に向けて、この出来事を、主の変貌の出来事を明かししたのであります。それが今日の使徒書第二ペトロの一章の記事でございます。この第二ペトロをもう少し読み進むとですね、いろんなことが分かってくるんですけれども、そこで強く意識されていることがあります。それは間もなく世の終わりが来るという終末感であります。そしてもう一つのことは、その終末の時にキリストが再びやってくる、まあ再臨というふうに言われたりしますが、この希望です。ペトロはここでこう書いています。 イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせる。再び来る来臨、再臨、これを知らせるということを言っているんですね。終末が近い、イエスが間もなく再びやってくる、こういう信仰をこの当時の人たちは抱きながら日々生活をしていたことがわかります。かなり切迫した、張り詰めた緊張感を持ちながら、この群れは、この教会の人たちは生きていたということが分かってまいります。世の終わり、キリストの再臨、その時どういう状況が起こるのかは、それは分からなくても、彼らの中にはそれをかなり期待していたのでは、そんなふうに感じ取ることだってできるわけです。今でもこうした信仰を抱きながら教会生活を送っている人たちもいます。今でもいます。確かにですね、今の私どもの世相をちょっと思い浮かべると、こうハッピーなお話よりもどちらかというと、こう心配になることの方がいろいろとこう思い出されてしまうのではないでしょうか。地球環境の汚染ですとか、あるいはそれに伴うこの生態系、エコロジーの破壊、世界各地でいろんな天災、地震や嵐や竜巻や、そうした自然災害が繰り返し起きる、まあ、こういったニュースを私たち見聞きしていますので、世の終わりって近いんじゃないか、まあ、こんなふうな推測、これもあながち無茶な話と言って退けるのもできないかと思います。あるいは世界の政治情勢はどうでしょうか。次々とミサイルを発射する、血を分けた兄弟を暗殺する国の指導者、世界情勢をあまり理解しているとは思えない人が大統領になって核のボタンを押す権利を持ってしまった。本当にいつ何が起こるのかわからない、こういう不安がいっぱい詰まっている今の世界で私たちは生きているのであります。このペトロの手紙をその場で読み聞かせてもらっている人たちも心の中には不安がいっぱいありました。そもそもですね、この群れはイエスを信じるということだけで、彼らは伝統的なユダヤ教徒から怪しまれていたのです。キリスト教という宗教が公認されていない時期でありますから、キリスト教という宗教がない時のお話ですから、イエス・キリストを信じるというのは異端なわけですね。異端です。間違った教えにされていた。時代は多少ずれるかもしれませんが、もしこのペテロの第二の手紙、これを読み聞かせてもらっている、耳に聞いている人々、会衆が、もしこれがローマにある教会だったとしたら、ローマの皇帝の命による迫害にも彼らは怯えていたことでありましょう。 害、信仰による迫害、これはキリスト教だけに限りませんが、今でも世界で起きています。あるいは迫害とまでいかなくてもですね、国家権力の監視の下で毎週日曜日の礼拝を守っている人たちがいます。数年前に私はラオスに行ったことがあるんですが、ラオスのビエンチャンでキリスト教徒の礼拝に参加した時のことを思い出します。ラオスというのは社会主義国家でありましたが、ありますが、礼拝堂の入り口のところにはですね、政府から派遣された監視役が2名立っておりました。説教者が政府を批判するようなことを言わないかどうか監視をしていたんですね。あるいは地下教会、こんな言葉を聞いたこともあるかもしれません。密かにキリスト教信仰を守って礼拝をしている教会のことです。中国には公認されたキリスト教よりも地下に潜っている教会の数の方がはるかに多いそうです。時代は移り変わっても、あるいは地域が違っていても、さまざまな数知れぬ不安や恐れが私たちを取り巻いています。それがない人などどこにもいません。私たちも例外なくその一人であります。ペトロはこの手紙によって教会に集まっている人たちを励ましています。キリストの来臨を待ち望んで希望を持って生きようではないかとペトロは訴えているのです。そしてそのために彼らを励ますためにですね、自分が目撃をした出来事、イエスの惨状の変貌のこの出来事を手紙の中で力強く語ったのであります。私たちはキリストの意向を目撃したのです。私たちは聖なる山にイエスといた時、天から響いてきた声を聞いたのです。イエスの変貌の出来事を目撃したペトロ本人から、本人の手紙から聞いたわけでありますから、この言葉がどれほどそこに集まった人たちを力強く励ましたことでありましょうか。こうした力強さ、彼らが受け取った力強さというのは、私たちが今これをこうして読んでいても、正直申し上げてそれほどまでには強く響いてこないと思います。なぜならば、私たちは終末とかイエス・キリストの再臨という出来事を彼らのようにもうすぐ起こると思っているわけではないからです。あります。彼らのように終末が間もなくやってくるという緊張感を持って礼拝をしているわけではありません。もっと冷静に落ち着いて、私たちは主の御言葉に接しています。冷静に落ち着いて御言葉を聞くことができる、これはとてもありがたいことです。ありがたいんですが、同時に言えることは、 この御言葉から受け取る力というものを、どうでしょうか、私たちは彼らよりもどちらかというと冷めた目で受け取ってしまいがちになるのです。聖書の言葉、御言葉はそれを聞く人によってさまざまな受け取り方がなされます。神様を信じていない人からすれば、聖書の言葉っていうのはこれ一冊の本以上のものではありません。けれども神様を信じて信仰を持って生きる人にとっては聖書の言葉は生きた力になるのです。イエスの言葉が私たちの生活を支えてくれるのであります。神の言葉が私たちを大いに励ましてくれるのであります。御言葉が私たちにプラスとなって力を発揮するのであります。キリストの言葉、キリストの出来事、これが信じる私たちにとって力となる。なぜでしょうか。その御言葉が素晴らしい名言だからでしょうか。普通の人では言えないような真理を言い当てた言葉だからでしょうか。いえいえ、聖書の言葉というのは決してそんな言葉ばかりではありません。むしろ種々雑多な言葉が聖書の中にはいっぱい書かれております。あるいはこの出来事が劇的で神々しくって、この種の変容なんていうのはまさにそうかもしれませんが、これぞ栄光の光り輝くスペクタクルだから、主の言葉は私たちに力となるのでありましょうか。確かに山の上でイエス様の姿が輝いてモーセとエリアと話し合ったというのは神秘です。神秘に包まれていまして、それを目撃したペトロたちはその出来事に打ちのめされたのであります。圧倒された。けれどもこの出来事はもうすでに遠い遠い過去のことでありまして、私たちはただこの聖書に書き残された言葉を伝え聞くだけであります。こういう私たちですから、もはやこの言葉に打ちのめされることはまずありません。御言葉を聞く私たちが今置かれている立場、それがイエスの言葉を力とできるかどうかの重要な鍵となってまいります。今自分が置かれている立場がどういう状況か、御言葉を聞く私の状況がこの御言葉からどれだけのパワーを引き出せるかを左右すると言えるでしょう。まあ、どういうことかというと、イエス様の言葉に大きな希望を抱いている人は、ちょうどこのペテロの手紙を読んだ人たちのように大きな希望を抱いている人たちは大きな力を御言葉から受け取ることができます。イエス様の言葉から安らぎと平安を受け取りたい人には、主は平安と安らぎを与えてくださいます。逆に少ししか期待しない人には、これ少しだけ受け取ることができます。御言葉に大いに期待してたくさんの力を私たちは御言葉からいただきたいのです。 冷静に落ち着いて御言葉を聞く人にも、あるいは緊張感に包まれて大きな期待を持って聞く人にも、キリストの御言葉が等しく力になる状況というのがあります。それは私たちが苦境に立たされた時であります。苦しみと痛みの中に私たちがいる時であります。その時イエスの御言葉は私たち信仰者にとって確かに力になり励ましとなるのです。苦しい時の神頼みなんていう言い方がございます。そして時にですね、これ熱心な方であればあるほどこの言葉をですね、少しこうそれは本物じゃないよというニュアンスを込めて苦しい時の神頼みという言葉を使ったりしてしまいますが、苦しい時の神頼み、これは本当です。間違った信仰でも何でもありません。苦しい時は神様に寄りすがるのです。全く正しい信仰です。苦しい時、他に方法が見つからない時、私たち神様に思い切って頼んでいいんです。遠慮なく私たちは神様にすがりついていきたいであります。主イエスは苦しみをご存知のお方であります。そしてイエス様をこの世に使わされた神様も私たちの痛みと苦しみをよく知っていらっしゃいます。知るというとちょっと分かりづらいんですけど、神様は痛みと苦しみを私たちと共にしてくださるお方なのです。先ほども言いましたように、今週の水曜日から四旬節へと移ってまいります。イエス・キリストの受難、苦しみを聞く季節へと変わります。痛みと苦しみの中に真の神を見出したのはマルチン・ルターでありました。ルターは言いました。十字架の上にこそ真の神が生きている。十字架の上にこそ真の神が生きている。試練とか苦しいこととか痛いことというのは、できることならこれは避けて通りたいというのが私どもの本音であります。けれども私たちが痛みや苦しみの中にいる時というのは、それは神様が一緒にいてくださる時なのだという御言葉を今日私たちは聞いているのです。先週までの箴言の時には、光り輝くキリストが世に現れ入れました。そして来週から私たちは試練と苦難のうちに生きるキリストを見てまいります。十字架の上にキリストが現れるのです。そしてここにこそ真の神がいらっしゃいます。私たちにとって神が最も近くになっていくのです。お祈りいたします。愛する主よ、栄光から 十字架へと私たちの信仰も移り変わっていきます。あなたはその両方をイエス・キリストのうちに表してくださいましたけれども、まことのあなたの真理は、まことはキリストの十字架のうちにあると私たちは教えられました。どうかこの十字架により頼みながら、これからの私たちの信仰生活を守ることができるようお導きください。救い主、十字架の主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。